こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日もインナーダイビングアカデミア7月のスーパーダイジェストということでね、凝縮していきたいと思いますが、早速、はい、テーマお願いできますでしょうか。
はい、今回はコーチング型フィードバックの極意、人材育成との関係性ということで、まあ、テーマとしてはフィードバックを取り上げました。
フィードバックってなんか、私勝手な感覚的にはなんか反応みたいなイメージなんですけど、どういうニュアンスなんですか。
そうですね、反応と、そしてその反応のための修正みたいな感じですかね。
反応のための修正、
ね、反応と修正、つまり例えば目標設置があったときに、そこにズレがありました、ズレがあった、目標とズレを測定してそのズレを直すみたいなところが含めてフィードバック制御っていうふうなところから来てるそうですね。元々
システム工学的な背景から、言葉ってことですね。
例えばほら、こう自動操縦なんかそうなんでしょうね。目的地に向かってまっすぐ行くんだけども、飛行機とかで少し風に流されたらずれた部分を計算して戻すみたいなことはきっとなんか行われてる気がするんですよ。まあ、そういうとこなんですけども、さてこのビジネスにおいてはやっぱり、部下の成長のためとかにフィードバックをしていきましょうというのがあるじゃないですか。
はい、
でその時に私たちがその部下の成長のためにフィードバックをした時に、こうついついやってしまうこととか、こんなことが起きちゃうよっていうのがあって、そこをちょっとテーマにしたんですね。
なるほど。
で一つ目は、部下の成長を願ってこれを言わなくちゃいけないと思ってるんだけど、なかなか言えないと。そうすると、あ、これ本当は注意しなくちゃいけないのにな、でも注意だとちょっとこう相手落ち込んじゃうからフィードバックにしとこうみたいなことって。
なるほど。使い分けってことですか。ちょっと注意だとなんかやばいことになりそうだからフィードバックにしとこうっていう、
これはここで一つ大きな問題が生じていくわけです。
なるほど。確かにあるかも、めちゃくちゃあるかもしれないですね、その感じ
ね。例えばなんか会社の方針はこっち側って言ったのに、それに反する行動をしてると、それをなんか言おうとするとずれてるよって言っちゃうと、いや、なんで私にはそんなこと言うんですかとか、私たち一生懸命やってますとかって言われちゃいそうとかね。
でなんかもう姉妹にはハラスメントの最近の動向の恐れとかも合わさると、もうわけわからなくなって、なんかそれってちょっと違う方向だったりしないかなみたいな、何が言ってんだよみたいな。
そうするってことで、まず一つ目の問題は、注意とフィードバックっていうの違いっていうのを私たちはしっかり捉えて、注意すべきときには注意して、フィードバックするときはフィードバックしましょうという話をちゃんとしたんです。
なるほど。
じゃあ注意って何ですか、フィードバックって何ですかって、その違いを私たち分かってないから、こう不安になって全部フィードバックでごまかしちゃう。っていうのが一個と、もう一つは、じゃあフィードバックだと、この場面はフィードバックですと、その時にフィードバックの、まあ、お作法じゃないけども、外しちゃいけない大原則があって、そこを抑えていきましょうという話を今回はしました。
フィードバックを抑えておくべき大原則。
大原則、
何個あるんですか。
まあ、これはまず1個ですね。一番大きいの大原則ですから。
1個、
でまずね、注意のところを簡単だけ説明しますね。で注意っていうのは、まずそもそも私たちは怒ることとか怒鳴ることじゃないんくて、字のごとく意を注ぐなので、英語で言うとペイアテンションですね。望ましくない行動に対して是正するための指示という定義なんですって。
パフォーマンスを是正するための
指示、望ましくない行動とかパフォーマンスを修正するための指示。だから怒ることではないんですよ。例えば、遅刻したと、ね、その遅刻したということに対して時間通りに来るとか、あとは、遅れる場合は連絡をするということをしてくださいという指示を与えていくというのが注意。だけど怒鳴るとか怒るみたいなイメージだと、あるとやっぱ怒れなくなっちゃいますよね。じゃあその注意をするときは、やっぱり注意のお作法があって、そこのステップはちゃんと取りましょうねっていう話をしました。でフィードバックは、かたやパフォーマンスを向上とか成長を促すための、まあ、 情報提供とかアドバイスっていうのが、まあ、ビジネスの中では言われてます。
向上や成長を促すことですね。
のためのアドバイスとか、まあ、情報提供でしょうかね。
じゃあ注意が是正することであって、
うん、
フィードバックは成長とか向上。
そうですね。
で、方向が違うんですね。
まあ、そうですね。だからまた注意に関してまた、ある機会にお伝えしたいと思いますが、それではそのフィードバックの時によくこう種類、フィードバックの仕方の種類って一般的なものがあって、はい、結構ググると大きく3つ出てきますね。
3つ、うん、フィードバックの種類。
そうそう、やり方、ステップ。一つはまあサンドイッチ型。これ皆さん絶対聞いたことありますよ。最初に良かった点を言って、改善点を言って、良かった点を言うってやつ。
ああ、なんか大昔に新人研修とかで、なんだっけ、パンで挟むみたいな。あ、
そうそうそう。
だからサンドイッチ。
サンドイッチ。
そのままですよね。いやー、なんかやったことあるかも。
うん。
はいはいはい、ありました、ね。
とか、あと SBI 型っていうのがあって、これもまあ割と一般的なんですけども、S、シチュエーション、B でビヘイビア、I でインパクト。ね。こういうシチュエーションだったよねと、でそこであなたはこういう行動を取ったよね、そのことで周囲にこういうインパクトを与えたのでここを改善していこうぜみたいな SBI 型ですね。
うん、いろいろ仕組みあるんですね。
まあフォーマットみたいな感じでしょうね。
もう一個なんて言いましたっけ。
これは、ペンドルトンって言うんですけども、要するにこれっていうのは、うん、要するに対話をしていくってことなんですよ。
最近のアウトドアのブランドじゃないですか。
そうなんですよ。全然アウトドアしかないんだけど。
ペンドルトン、
まあ、要するにテーマ設定、このことについて話しましょうねでテーマを設定して、じゃあまずじゃあプレゼンのフィードバックしようみたいな、
うん、
じゃあまず君のやった君から良かった点どこだと思うって喋らせて、その後上司の僕から見て良かった点はここだよって、じゃあ次にやってみて自分の改善点どこだと思う、あそっか確かにそうだね、僕から見た改善点はここだよ、じゃあそういうことでどうやっていくみたいな、このまあ良かった点悪かった点に対して改善点に対してこう対話をしながら質問型でやっていくみたいな形ですね。
はあ、何なんですかね、ペンドルトンって。まあ、その話は掘り下げない方がいいですね。
で、じゃあ例えば、じゃあこのフィードバックをしようときに、じゃあその、じゃあサンドイッチ型にしましょうか。サンドイッチをやりましたと。例えば、部下がプレゼンをして、残念なことに契約に至らなかった、フィードバックをしましょうというときに、例えばですよ、よし、サンドイッチ型かとか言って、あ、じゃあ今からフィードバックしよう。プレゼンお疲れ様でした。今回は残念なことに契約までいかなかったけど、まずね、資料の図解が分かりやすくてよかったですよ。うん、いいこと言わなくちゃ。次に改善点があるとするならば、質疑応答に答えるときには、結論から話すとすごい良くなると思うよ。また最後いいとこ。とはいえ、声も聞きやすかったので、とてもいいプレゼンでした。次回を期待します。みたいな形になると。
なんか型でそういう風に言われるとうさんくさく聞こえますね。あんまり型はまりすぎて、
良かった点改善って良かった点じゃないですか。
まあそうですね、はい。
まあ、そうすると、まあ、型の違和感もあるものの、結局何を注意されたかはついてか、何をこうフィードバックされたかわからないと。でここでフィードバックの大原則というのがあって、客観的分析、主観的意見、そしてメッセージというこの3セットを必ず入れていくってこと
です。今の、サンドイッチ型には結果的に客観的、主観的、メッセージっていうその3セットになってるんですか？
なっていなかったんですね。
あ、なってな、あ、だから、
そうそう、だからふわっと
微妙だったんですか？
例えば言いたかったのは、はいはい、3つあってありましたと。1つ目は、資料の図解が分かりやすくてよかったとか1つ言いたかった。
はい、
2つ目は、質疑応答に答えるときは結論から話すとよかったですと言いたかった。最後は、声が聞きやすかったのでよかったって、この3つがあるんだけども、この3つそれぞれに対して客観的な分析と主観的意見とメッセージを入れてほしいんですよ、全部。
メッセージって何ですか？
こうしようっていう。
ほう。
例えば。
提案に近いってことですか？今後こうした方がいいよね。
そうそうそう、うんうん。例えば、資料の図解が分かりやすかったよかったですけど、何が良かったか分からないじゃないですか。ところが客観的に、例えば、フォントの大きさ、隙間の開け方が非常に良かったですと。だから、 すごいこれ見やすかった。この見やすかったって主観ですよね。で、例えばじゃあ、じゃあもう一個いい点の、さっきの、声が良かったみたいな話あったじゃないですか。
はい、
声が何が良かったのか、それがどういう影響を与えたのかと全く語ってくれないから、ポワーンとしちゃってるので、ゆっくりしっかりとした声を出せていたね。これが客観、主観。だから、顧客は安心して聞けたと思うよ。
主観。
というのは主観。で、この2点は、あなたの武器なので、これからも自信を持ってやってくださいっていうのがメッセージなんです。
ああ、じゃあ、ものによるってことですね。だから、こう変えた方がいいよっていう改善みたいな話になることもあるし。
そうそうそうそう。
もっとこのまま続けていこうっていうメッセージも、そこは時によると。
はい。で、必ずメッセージまで言わないとダメなんです。また、単純に言うと、だから良かった点についてのメッセージは、自信持ってとか、ここ伸ばしてってメッセージに必ずなってくるし、改善点については、ここはこう変えていった方がいいよってメッセージになる。
なるほど。
例えば、質疑応答の時に結論最後に言ってた、先に持っていくといいよねって言われても、何がそれがまずかったのかわからない。あとは、
とにかくポイントとしては、主観、じゃあ、客観、主観、メッセージっていうこの3点セットをしっかりとふんだんに織り込みながら伝えようってことですか？
そうです。ですから、これ慣れてない方は、まずフィードバックをする前に、一つの事象に対して客観、主観、メッセージと書き出すんです。あ、なんか資料良かったなぁ。あ、資料どこ良かったのかな、フォントと隙間が良かった、何が良かったの、だから見やすかったとか、
あ、
ゆっくり声聞きたかったな、良かった良かったじゃなくて、どう話したのかと。
ありますね。なんかまあ、ちょっとコンサルチックな感じに近い人たちだと、客観とメッセージというか指摘みたいな感じでのフィードバックだけとか、
うんうん、
やったら主観で、いや、お前の思い込みだろみたいな上で、さらに、もっとこのままでいいと思いますって言われても、いや、全然不安なんですけど、みたいなフィードバックとか。
そうですね。
確かにね。
ですから、やっぱり、先にこの自分が押さえたポイント、ここで言うと、プレゼンで言うと、資料が見やすい、声がしっかり出てる、それから質疑応答の時に結論最後に言ってたという、この3つに対して、客観、主観、メッセージというのをまず自分の中で整理しちゃう、
うん、
そうしたらもうこれはサンドイッチ型で、良かった点、改善点、良かった点で挟み込むのか、 SBI のようにこういうシチュエーションで君はこういう行動を取った、それが相手にこういうインパクトを与えたので良かったよ、こういうインパクトを与えたので改善していこうねっていうふうに当てはめちゃえば、だから型としてはサンドイッチ型であっても SBI でもいいんですけども、その前にそのフィードバックする側がしっかりと客観、主観、メッセージっていうのを自分の中で言語化していくっていうのが、もうフィードバックの最大のポイントになってきます。
なるほど。だからサンドイッチとか SBI とかペンドルトンっていうのはあくまでもフレームワークで、
うん、
その中に入れるコンテンツである言葉はちゃんと主観、客観、メッセージの要素を入れて、ソフトの面と
セット
でお伝えしましょうということですね。
そうそう、まあ、ということは、そのフィードバックができてないとか効果がないってことは、フィードバックする側がですよ、何をフィードバックしたいかっていうのを言語概念化ができてなかったっていうのが割と多いですね。
まあ、あと特性としてやっぱり主観がすごいちゃんと入れられない傾向があるとか、
自分はね、
客観に寄りすぎるとかね、なんかすごいありそうですよね。そうそう、あと相手方でやっぱりこの人には主観を多めに入れてあげないと伝わらない人とか、その辺はすごく、
そう、おっしゃる通り、おっしゃる通りです。ですからこれ主観だけで、さっきのフィードバックってすごかったですよ。今回のプレゼンは見やすくって、そして安心感与えたと思うと、でもだから不安を与えたかもって、何を言ってるか分かんなくなっちゃうし、ですから今、あとは遠藤さんが言ってくれたように、相手がどっちの情報を重きを置くかっていうのもこう見ていくと、より効果的なフィードバックができますね。
うん、なるほど。いうところですか。これ、
そうですね、
そうなってきたときに、いろいろ、まあ、今日はここで一旦終わりかとは思うんですけど、フィードバックをそもそも論として受けたくない人っていうのがいると思うんですけど、そういった場合とかっていうのは、手法あるんですか？
そうですね。まあ、手法というか、アプローチのステップがあるとも、あります。そのアプローチ、それこそまあコーチング的かもしれませんけども、その人は今どういう状態で、じゃあ次はここのためのフィードバックをしてあげよう、その次はここにフィードバックをしていくよとのステップを踏むことによって、 そのフィードバック受けたいなっていう状態にこう持っていくというか、そういう流れを作るっていうやり方はありますね。
なるほどです。で、次回ちょっとそこを少しフィードバック延長戦、アカデミアとはまた文脈が変わりますけれども、具体的な事象としてちょっとやっていきましょうか。
そうですね。じゃあフィードバックを受けたくない方に対してどうアプローチするのか。
はい。ということで、フィードバックちょっと続きになりますけれども、来週も楽しみにしていただけたらと思います。終わりましょう、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。